お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録8章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録8章の学びをしていますが、この章の最初の節は7つ目の封印が解かれると同時に何が起こるかを説明しています。黙示録8章の1節。子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。そして彼が7つ目の封印を解いたときはいつも天国におよそ半時間の静けさがやってきた。天に半時間ばかり静けさがあったと書かれていますが、この箇所についてマギ博士は次のように述べています。何年も前にここ南カリフォルニアで持たれたカンファレンスで、私は300人から400人の若者たちに話をしていました。キャンプグラウンドにいたとき、一つのグループの女の子たちが私の方に向かってやってきました。そしてその真ん中に一人だけ男の子がいました。それはまるで女の子たちが彼を叱りつけようとしているように見え、彼らはとても大騒ぎをしていました。ついに彼らは私のところにやってきて、女の子たちは彼が何と言ったかを私に聞かせようとしました。彼は私に言いました。マギー博士、天国には一人も女性はいないということをご存知でしたか？私は言いました。いや、知らなかったよ。聖書にそう書いてあるのかい？彼は言いました。はい、聖書には天に半時間ばかり静けさがあったって書いてあります。もしそこに一人でも女性がいたら、そんなに長く静けさは続かなかったでしょう。この若者は女の子たちに囲まれていて、彼女たちは彼の特別な解釈のことで彼を正そうとしていました。率直に言って、ここに書かれているのは全くそんな意味ではないということで、私は女の子たちに同意しました。さて、この箇所はとても厳粛で真剣な箇所です。主イエス・キリストは今も指揮を執っておられます。主は7つ目の封印を解かれます。そして7つのラッパのファンファーレが紹介されます。今主は天国から一連の出来事を指揮されます。私たちはこの書全体を通して主が指揮を執っておられることを覚えておく必要があります。黙示録は地上のすべての裁き主としての御栄光のうちにある主を表しているという事実を見失ってはいけません。主は確かに良いことをすることに尽力されたのではありますが、主をそのようなことをされた優しいイエス様として示すことは、あなたを惑わすかもしれません。私たちは同時に、いつの日か子羊の怒りを見るようになるのです。子羊なる方は、同時にバプテスマのヨハネが、ヨハネ1章29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊といったお方なのです。人間は罪人だから失われているのではありません。自分たちのために死んでくださったイエス様を拒否したために失われているのです。あなたが永遠に失われた状態になってキリストを受け入れなかったとしても、主はあなたのために死んでくださったのです。ですからもしあなたが主の十字架による救いを拒否したなら、あなたはただ主の犠牲を役に立たないものにしてしまったのです。あなたが主に対してそのような態度と立場を取るとき、あなたは キリストの血潮を足の下に踏みにじったことになるのです。これはとても厳かな場面です。主イエス・キリストはすべての前線に停止を命じられます。天国も地獄も地上もです。主の許可なしには何一つ動くことはできません。主が二つのはっきりとしたグループに引用して救うことを命じられたとき、主はすでに地上での自然の力の休止を命じられました。今ほんの短い間、裁きが休止します。この期間は神々しい静寂です。これはつまり、嵐の前の静けさです。ではどうしてこのような不思議な沈黙があるのでしょうか。神様の忍耐は使い尽くされてはいません。六つ目の封印が解かれて、自然は力強い激動をもって応答しました。勇気のある人間もほんのひととき弱くなりました。キリストは彼らに悔い改めるチャンスをお与えになりました。でも緊張が去ると、平穏な時には多くの人間が自分たちの冒涜的な行動に戻っていってしまいます。彼らはおそらく臆病な振る舞いを見せてしまったことのために、自分たち自身を叱責して次のように言うのです。ただ自然が反応しただけさ。結局神様なんかじゃなかったんだ。すべてのことは自然が原因だということを説明することができる。しかしこれは嵐の前の静けさです。誰かが言ったように、憐れみから裁きへの神様のステップはいつでもゆっくりであり、気が進まず慎重であるのです。神様は怒るのに遅いお方であるので、裁くことには気が進みません。裁きは神様の普通とは違う見業なのです。預言者イザヤは、イザヤ書28章の21節で、実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その見業を行われる。その見業は異なっている。またその働きをされる。その働きは比類がないと書いています。では一体神様の御業の何が異なっているのでしょうか。それは神様が裁かれることです。神様は愛の神様であられるのに、ご自分の被造物を裁いておられることが異なっているのです。エゼキエル書18章の32節にはこのように書かれています。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ。黙示録8章1節に書かれているこの沈黙は、恵みから裁きへの過渡期の印です。神様は一人でも多くの人が悔い改めて、神様に立ち返るのを待っておられるのです。もしあなたが、まだ神様のところに行っておられないのなら、神様は今、あなたのことを待っておられます。あなたは今の、あるがままの状態で主のところに行くことができます。なぜなら、主はどのような罪人をも救うことのできる、恵み深い救い主であられるからです。さて、裁きが地上に来る準備が整っています。これは、この特別な時期に地上に来ようとしている裁きの嵐の前の静けさです。マギー博士は子供の頃の経験を次のように述べています。私が子供の頃、私たちがどこに引っ越しても、父は台風用の地下室を作りました。私は少年時代の半分である春と初夏の間、台風用の地下室で眠りました。ある晩、父と私は地下室の入り口のところに立っていました。父は嵐が北上してくるのを見ていましたが、その嵐は オクラホマ州南部の私たちの小さな町を直撃することはないということが分かりました。ただ、16キロほど離れたところの町は直撃しました。その時私たちは、竜巻の上後型の下の部分が、その小さな町の近くに降りていくのを見ることができました。でもその嵐が直撃する前に、ひとときの静けさがありました。風が吹きつけ、雨が降り、かなりの雷と稲妻とが起こっていました。でも突然そのすべてが止まり、数秒の間、死んだような沈黙がありました。その後、激しい風が、それまで見たこともないほどの勢いで吹きつけ始めました。それは、上後型のハリケーンでも、竜巻でもなく、ただのまっすぐな風でした。嵐はものすごい勢いで始まりました。それと同じように、カンナンが地上に勃発し、8章2節から11章までの主題であるラッパの響きのうちにそれが示されます。黙示録8章の2節。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。この七人の御使いについてマギー博士は次のように述べています。この七人の御使いたちは特別なグループとして私たちに紹介されています。私はガブリエルがこのグループの中にいると思います。なぜなら彼は神様の御前に立つものであると書かれているからです。ガブリエルはザカリアにバプテスマのヨハネの誕生を告げるとき、ルカ一章の19節で、私は神の御前に立つガブリエルですと言いました。セラフィムも神様の御前に立つ存在として確認されています。イザヤ書6章の1節から2節にはこのように書かれています。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり。ただし、黙示録8章の2節に出てくる7人の御使いたちは、セラフィムとは別の体のものらしく、彼らの使命と奉仕は全く違っています。7つのラッパについて、マギー博士は、さらに次のように述べています。また、7つのラッパは、イスラエルにとって特別な意味を持っています。次のことをぜひ見逃さないでいただきたいと思います。この箇所はどうしても旧約聖書の知識が必要な場所です。民数記の中でモーセは神様から2つの銀のラッパを作るようにと命令を受けました。2というのは証の数字です。主はいくつかの場合に2人の証人の口によって物事が確定すると言われました。この2つのラッパは、荒野の行進で二重の意味で使われました。このラッパは、回収を召集するために使われ、そして荒野の行進を前進させるための出発の合図にも使われました。しかし、イスラエルが約束の地に入ったとき、ラッパは別の2つの目的のために使われました。民数記10章の9節から10節にはこのように書かれています。また、あなた方の国で、あなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方が、あなた方の神、主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。また、あなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と、新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上に、あり渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神、 主である。また荒野の行進で族長たちを召集するために一つのラッパが吹き鳴らされました。民数記10章の4節。もしその一つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。この一つのラッパは、私の判断では第一コリント人への手紙15章でパウロが言及している終わりのラッパに相当します。このラッパはイスラエルの中から一定のグループを一つに集めるためのものでした。さらにパウロは第一コリント人への手紙15章の51節から52節において次のように述べています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。残念なことに、第一コリント人への手紙15章の終わりのラッパを黙示録の7つ目のラッパであると考えている一部の人たちがいます。しかしそこには全く関連はありません。もう一度パウロに耳を傾けてください。第一テサロニケ4章の16節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり。号令は主イエスの御声です。御使いの頭の声とは、主の御声が御使いの頭の声のようであるという意味です。またここでの神のラッパもまた主の御声のことです。主の御声はラッパのように聞こえます。黙示録1章の10節で、私たちはヨハネがラッパの音のような声を聞いて振り返って栄華されたキリストを見たと言っているのを学びました。黙示録1章の10節。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。栄華されたキリストはご自分の者たちを地上から呼び出されます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえります。ですからパウロが終わりのラッパの話をするとき、彼は主イエスの呼び声のことを意味しています。それは主が教会に対して行われる最後の招きです。ですから終わりのラッパと呼ばれているのです。旧約聖書のこのラッパが使われた目的は、族長たちをイスラエルの子らの中から呼び出すことでしたが、でもイスラエルを荒野の行進で動かすための警報にも使われました。そして警報は一つ一つの分隊を動かすために鳴らされました。12部族は3部族からなる4つの分隊に分けられていました。一つ一つの分隊が幕屋の四方に宿営しました。それに加えてレビ族の3つの別々の氏族がありました。彼らは幕屋の器具を運びました。それはケハテ族、ゲルション族、そしてメラリ族です。4と3とを足すと7です。ですからイスラエルを出発させるために7回ラッパが吹き鳴らされました。最初のラッパが鳴ると、契約の箱がケハテ族に運ばれて出てきました。それからユダ部族がユダの旗のもとに他の2部族と共に出て行きました。そうやって彼らのすべてが行進に加わったのです。一人一人が自分の場所を知っていて、自分の位置にとどまりました。ですからイスラエルの宿営には何の混乱もありませんでした。黙示録の7つのラッパも同じように、イスラエルをパレスチナの地に入らせる積極的な効果を持つようになります。私はすべてのイスラエルをあの地に帰らせるためには7つのラッパが必要であると信じています。このことは、私が現在イスラエル人があの地に戻っていることは予言の成就ではないと信じているもう一つの理由です。むしろ荒野の行進でそうであったように、大患難時代に7つのラッパが吹き鳴らされることによって予言が成就するのです。 7番目のラッパの後、神様の守りの特別な対象として、12章の中でイスラエルが私たちのために確認されます。ラッパに関する理解によって、私たちが教会の終わりのラッパを、黙示録の7つのラッパと同一視することを防いでくれるのです。イスラエルのラッパがエリコの戦いの時に使われたように、この世の神様に対する反対の壁も大患難時代に粉々になって崩れてしまいます。主イエスが来られる時、主はご自身と神様に対する最後の反抗を制圧され、この地上にご自分の御国を打ち立てられます。この書は神様のための勝利の書です。黙示録8章の3節。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。もう一人の御使いがキリストではないことは明確です。主イエス・キリストはもはや、教会のための取りなしの位置にはおられないからです。四章から五章で、主がその地位から去られ、七つの封印がしてある書を与えられたことを見ました。主はそれ以降、黙示録の中で起こるすべてのことの責任を持っておられます。主は地上の舞台の俳優たちの一人として動かれることはありません。主は天国で教会と共におられ、もう取りなしてではないのです。主は今、裁きの場所におられます。主は七つの封印の書を手にして、すべての出来事を御座から指示しておられます。ですからこの御使いは、ここに書かれている通り、もう一人の御使いです。主イエスがもう一人の御使いとみなされることはないと思います。旧約聖書の中では、受肉される前のキリストが御使いとして現れておられるのは本当ですが、主はもう二度と御使いとして現れることはないと思います。主は栄化された体でそこにおられ、私たちもいつの日か栄化された主を目にするのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第七の封印を解く七つのラッパの紹介というテーマで、黙示録八章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。